ってください。プライマリーバランス母国論。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
はい、こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、もうこの番組ではね、もう日本にほんまにいろんな危機がやってきてますよっていう話してましたですけど、はい、今日はね、プライマリーバランスっていう危機が日本に来てますよっていう話なんですけど、
はい、
聞いたことないですよね、きっとね。
聞きなじみないです ね、
これね、もうほとんどの人ね、これ学生に授業で知ってるはずって出会いさせてもね、まあ100によって1人か2人ぐらいでさ、
はい、
プライマリーバランスってよう分かってるし、うん、そやけどね、これがほんまに今の日本をダメにしてる元凶なんですよ。
もう知っとかないといけない。
そうなんですよ。でもうこいつのせいでこれからまた日本もっと悪くなるっていうことがね、今まさに来週再来週ぐらい政府で決められてしまうんちゃうかみたいな話
があって。そうなんですか。
今日はその話をねしようかと思ってるんですけど、はい、まずこのプライマリーバランスって何かっていうとね、これはもう簡単にだけ最初ですから言うときますわ。基礎的財政収支って日本語で言うんですけど、まあ政府の収入と支出の差額を言います。だからこれ、あの収入の方が多かったら政府は黒字になります、
はいはい、
支出が多かったら赤字になります。それで政府はこのプライマリーバランス、政府の収支を黒字化しようって言ってるんですよ、
うん、
なんか当たり前やなと思うじゃないですか、
はい、
ところがこれがあかんことやっちゃう話を今日はしようかなと思ってます。
わかりました、よろしくお願いします、はいはい、聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは知ってください、プライマリーバランス亡国論なんですけども、
うん、
あのプライマリーバランス黒字化っておっしゃってたじゃないですか、
はいはいはい、
なんか黒字化って聞くと、
うん、
いいことなんじゃないかなって思うんですけど、
ね、これなんかええ感じに思いますよね。
赤字よりいいんじゃないかと。
ところがね、これがね詐欺なんですよ。黒字化ってええ感じやなと思いますし、みんな賛成させてみんなから金をこうぶっこ抜いてやろうというね、はい、新手の詐欺なんですね、
国民から。
そうそう、これ今吉田さんの手元にもありますけど、はい、プライマリーバランス亡国論って本ね、これ出してるんですけど、
はい、
まあまあこれ読んだら大体わかるようにはなってあるんですけど、今日はこの話をね、うん、こうざっとこうしようと思うんですけど、
はい、
まずこれプライマリーバランスの黒字化って何かっていうと、プライマリーバランスって政府の収支だったじゃないですか、
はい、
政府儲かりますっていうことですよね。でこれね、こう考えるんですよ。会社考えましょう、一個。
会社、はい。
でね、社長と社員さんいたとしましょうや、
はい、
従業員ね。
はい。
社長を黒字化すればするほど、これ社員さん金抜かれてますよね。こうだから会社の収入一緒やったら、
はい、
社長が収入増えたら社員の収入減ってるじゃない。
ああ、そうですね。
ね、
はい。
なんかこう社員と社長やったら、社員がこうガー、社員からガー金取って、あるいは給料ちょろっとしかやらんかったら、
はい、
社長めっちゃ黒字になってきますよね。
そうですね。
これ実際企業でもそうで、 企業でももうどんどんどんどん儲けを増やしていくんやと、よそから取ってきたらいいですけど、内側からこう取ってきよったら、うん、こう社員貧乏になるじゃないですか。
はい。
労働者の賃金。まあ、それと同じようなもんでね、日本国家、日本経済って言ったら、日本国政府と民間の二つでできてるわけですよ。
はい。
ね。で、それで、この両者でお金ぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。
うん、
で、外国からの出入りってまあちょろっとでね、全体の経済の 1% ぐらいなんで、要はお金ってこの、政府と民間でぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。それで、政府がどんどんどんどん黒字になるってことは、
はい、
民間の金がぶっ込んでかれてるってことなんですよ。
そうですね。ね、うんうんうん。
で、実際ね、プライマリーバランスを黒字化しようって言ってる人たち、これ何しようとしてるかって言ったら、はい、消費増税しようとしてるわけですよ。
出ました。
ね、出たでしょ。
消費増税。
腹立つでしょ。
これね、ついこの間もね、お話しされてましたように、
う
ん、
そうそうそう
消費税上げてもどうにもならないって話しましたよね。
おいね、これ結局どうなってるか言ったら、お金持ちから貧乏な方々まで、
はい、
みんなからもう 8% ずつ金ぶっこ抜いてるわけじゃないですか。
もうダメです。
これで、ね、政府を黒字化しようとしてるわけです、はい、でさらに言うとね、政府がもっと儲けようと思ったらね、こう政府がなんか社会保障やとか待機児童やとか、
はい、
なんかこういろいろお金出してますやん。いろんな貧乏な自治体さんに交付金やとかなんかいろいろあるんですよ、
う
ん。
政策しようってされてますよね。
そうそうそう、生活保護やとか、
うんうん。
それをね、削ってったら、プライマリーバランスを黒に近づくじゃないですか。
うん。
そりゃそうでしょ？
はい、そうですね。
だから、プライマリーバランス黒字化っていうのは、こう、お金をこう、増税で巻き上げるだけじゃなくて、政府からみんな国民のためにこう、還元してるお金をどんどんカットしていくんですよ。
よくないじゃないですか。
よくないでしょ。で、実際昔ね、まあ、吉田さん、まあ、ご存知ないですか、昔社会保障言ったら、医療費言ったら、負担1割だったの、今も2割とか3割とか、高齢者でもどんどん高くなって。
はい。
ね、どんどんどんどん値上がりしてるわけですよ。
うん、
で、それも結局、財政の赤字をこう、減らそうとして、プライマリーバランスを黒字化しようとしてやってることなんですよ。
なんでこんなことするんですか？
それはね、プライマリーバランスを黒字化するといいことやと思ってはるんですよ。
思い込んでるってことですか？
っていうかね、要するにね、政府の中にはね、国民のことを考えてる人らもいれや、政府のことだけ考えてる奴もいるんですよ。
はい。
これ国民のことを考えたら、あ、国民にいっぱいお金使ってあげなあかんと。
うん、
で、豊かにして、ちょっと僕ら頑張っても豊かにしてあげなあかんと思うんですよ。で、実際ね、そういう人らって、国民が豊かになったら税金も増えますから、
はい、
国民のため、国民のためと思ってたら将来的にプライマリーバランスも黒字化するんですね。
うんうん、
まあそういうか、長期的な、なんていうんですかね、立派な経営者みたいな。政府の人もいりゃ、もう短期的に自分のことばっかり考えてる奴がおるんですよ。こんなもんお金作ったら俺ら損するやんけ。政府が赤字になったらどうすんねん。とりあえず支出削れって、とりあえず金ないねんから巻き上げてええやんけ。消費税増税やって、政府のことだけ考えてる人がいるんですよ。
そんなん、嫌です。
嫌でしょ？
嫌です。
嫌でしょ？でも、黒字化って言ったら、まず、ホラーライバランス黒字化って言われてね。ホラーライバランスでしょ？プライマリーバランスって言ってても、ホラーライバランスって言っても一緒じゃないですか。プライマリーバランス知らんこと。人なりとったら。だから、ホラーライバランス黒字化って言われたら、おそら、そらええわと。思わして、ね、だから消費税増税ですよって。そしたら、国民のね、もう3割ぐらいの人が消費税増税なんて絶対全員嫌なはずじゃないですか。
嫌です。
でも国民の3分の1ぐらいの人が消費税増税もしょうがないなと思ってるんですよ。それなんでか言ったら、黒字化せなあかんから。いやだから、そう、ほんわってプライマリーバランスって言うんだけど、そのプライマリーバランスの意味知ってる？自分知らん。で、こういう状況なんですよ。
はい、恐ろしいですね。
いや、ほんまね。だからその状況で今消費税増税が14年に、
はい、
やられてしまって、
はい、
それでもうものすごく経済ダメになって、今も経済もう所得がすごい下がってきてるっていうのがあるんですよね。で、これね、今この話なんでしてるかって言ったらね、これちょうどね、今月の来週か再来週ぐらいに政府の内閣ってあるじゃないですか。
はい。
吉田さんしても、僕内閣官房参与って言って、
あ、もちろんです。
政府のアドバイスしてる人間なんですけどね。
はい。
だから、まあ、僕の所感なんですよ、このプライマリーバランス論っていうのは。
はい。
でね、まあ、僕はもう直接決めれる権限はないですけど、まあ、関係者、内閣の、まあ、総理やら、官房長官やら、役人やら、まあ、大臣やら、いろんな人に、僕の学者としての所見を、こう、今、手元に払う、このプライマリーバランス報告論とかね、
はい、
こんなん書いて、もうみんなに呼んでくださいって配って、
はい、
で、ちゃんと呼んでもうたりとかして、ちゃんと考えを伝えようとしたりとかしてるのが僕の仕事なんですけど、まさにね、内閣で、来週か再来週ぐらいにね、このプライマリーバランス、をどれぐらいにするかっていうのが閣議決定されるんですよ。で、これがね、今年まではね、
はい、
菅直人さんって昔ありましたよ。
はい、
総理大臣、
はい。
あの人が2010年に、もう、このプライマリーバランス、黒字化するって言いよったんですよ。
はい。
言いよったから増税したんですよ、この間。増税したし、
8%に。
8%に消費増税したしね。 ほいで、なんか社会保障費とかが上げられてるんですよ。あの、負担率とか。
はい。
で、それ決めはったからなんですけど、これ、もう一回今年決めるってことになってるんですよ。
うん、
プライマリーバランスをどうするのかっていう。
改めるってことですか？
そうそうそう、改めるとか目標。ほいで僕はこのプライマリーバランス目標はなくしなさいと。はい、そんなものをなくして、まずは経済を再生してから、プライマリーバランスのことを考えなさいと。
はぁ、今は考えることじゃないと。
そう。まあ、潰れかけた会社でし続けずったら、隣の店に全部客取られるみたいなもんですわ。
うんうんうん、うん。
だから潰れかけた店は、やっぱり立て直すんやったら、
はい、
ここでちょっと勇気を持って投資をして、
うん、
で、新しい店を作って、新しい製品作って、そうやないともう自利品で隣の店に中国とかなんかとかにね、
うん、
負けっぱなしなわけやから、しっかりここで投資をして、で、経済を立て直したら、それで収入が上がって、プライマリーバランスも黒字化するっていうのが僕の意見なんですよ。
はい。
でそうじゃないと、今ほんまに沈没しかかってますからね、日本。で、それをベースに、こう、プライマリーバランス規律っていうのをなくして、それでちゃんと経済が立て直って、直ってから、こう、財政の話とかする順番じゃないですか、と。
なるほど。
だから、もう、総理がいつも言ってますけど、経済再生なくして財政再建なしって言うんですよ。こう、財政のことを考えるのは経済ようになってからや。で、総理はずっとおっしゃってて、これは僕がもうずっと、参与になってからも5年以上、ずっと総理にアドバイスし続けてる内容なんですけど、にもかかわらず、こう、プライマリーバランス、黒字化が決まりそうなんですね。こうなったら日本やばいなーと思うんですけど、これもさながらね、なんかこう、死に向かってね、こう、なんか暴走してるみたいな感じやなと僕は思うんですね。このプライマリーバランス黒字化やー言うて暴走してる人ら、
うん、
このままやったら死んでまうでーって思うんですけども、そんな恐ろしい状況をね、歌った歌詞というかこうまたバンドがあってね、はい、今日またね、前も紹介しましたけど、ACDC の Highway to Hell っていう曲があって、
はい、
これがね、ちょうど今のこのプライマリーバランス黒字化暴走論者たちの感じにそっくりやなと思って今日はこれ紹介しようと思ってるんですけど、
はい、
ACDC といえば、ちょっと、コメントというか、
はい、
メッセージいただいてましたね、そう、やね、
さっきガッと見
てたら。
はい、はい、京都市在住の K さん、
はいはいはい、
ありがとうございます、
はい。
週刊ラジオ表現者、4月の終わり頃から聞いております。
うんうん、
ラジオで ACDC の曲を解説してくださっている藤井編集長、
はい、
私の大好きなベーシスト、うん、ラリー・グラハムと同じようなパワフルさと人を引き付ける。
チョッパーベースでパッコンパッコンやるやつですね。パッコン、
私初めて聞いたんですけど。
チョッパーの人ですね。はい、はい。はい、
このパワフルさと人を引き付ける魅力を感じました。
うん、嬉しいですね。
先生の例え話、はい、お話の仕方大好きですと。
あ、すいません。すいません。もうこの気持ちいい中でお届けしましょう。ACDC、Highway to Hell。
ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
ACDC でハイウェイトゥヘルをお送りしました。
はい、これ ACDC ね、まあ、あのバックインブラック、ね、これあの葬式から帰ってきてめっちゃ暴れてるヤンキーの不良みたいなやつの話でしたけど、これまた不良の話なんですね。
これ直訳すると
これね、地獄への高速道路、死ぬに決まってるやんけお前。
死にまっしぐらじゃないですか。
そう、もうこの間バックしますけど、これはもう直接地獄に行ってやれみたいなね。これすごいですよ、はい、気楽に行き自由を愛する、チケットは片道券、もうすぐ行くぜパーティーの時間だ、俺のダチも待ってるぜ、俺は地獄へのハウェイにいる、地獄へ高速道路でまっしぐらだ、誰も俺を止められない、誰にも邪魔させないぜっていうね。なんじゃこれ。勢いあるでしょ。
勢いはありますね。
勢いある。あのギターのリフからガーン、ジャララッチャララッチャッチャッツッカッツッカッ、もうあごめんなさいね。
いや大丈夫です。乗ってきて。
むっちゃ好きなんですよこの曲。
いやもう本当にどうにでもなれっていう感じもしますよね。いや
そうそうそう。これ79年のこれ、うん、今のブライアン・ジョンソンっていう人がすごい有名なんですけど、その前に実はボン・スコットっていうボーカルがいてて、
はい、
そのボン・スコットが死ぬ直前の、実際彼こうハイウェイ・トゥ・ヘルで死んじゃったみたいなね、車の中で死んじゃったんですけどね、こう勢いのある男でしたから。でこのボン・スコットね、これ伝説のボーカリスト、はい、僕このボン・スコット、まあ、ブライアン・ジョンソンも好きなんですけど、ボン・スコットのボーカルもかっこいいんですよ、ブルージーな感じでね、っていう曲が実はこのプライマリーバランスボーカルのそっくりだなと僕は思ったんですけど、
はい、
これ要するにプライマリーバランスやらなあかんって言ってる人はね、ほんまに信じてはるんですよ。プライマルバランス黒字化シーンが日本が壊れるって言って、
はい、
信じてる人って暴走するじゃないですか。
もうそこしか見えないです
もんね。そうだからもうハイウェイトゥーヘルに、もうハイウェイに乗っちゃったら右も左も行けないじゃないですか、
うん、
でここで重要なのはこの道しかなくなってるわけですよ。
あー、
PB 黒字化っていうのは PB 黒字化しかない、もっとなしだって言ってるわけですよ。
つながってます ね、
もう消費税増税もっとなしだ、だって待ったなしって言葉言うでしょ、
うん、
あれはもうハイウェイに乗っかってるわけですよ。だからあの人たちの精神構造って超インテリですよ。東大法学部出たりとか、うん、経済学部出たりとか、偉い人ばっかりですけど、彼らの心情はこの ACDC のボン・スコットのハイウェイトゥヘルって言ってるヤンキーたちの心情と一緒なんですよ。
もっと頭を柔らかくしてほしいですね。
そうなんですよ。これやっぱりね、だからマッドネスに支配されてるんですね。
マッドネス、
マッドネス、これ狂気に支配されてるんですね。要はね、
はい、
もう一本道で突き進むっていうね、そういう恐ろしさがこのプライマリーバランス論にはあるので、だからプライマリーバランス母国論なんですね。
いや
ー、週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
いや編集長、
はい、
プライマリーバランス黒字化、
うん、
これちょっと危ないですね。
これね、やばそうでしょ、
うん、
これもうちょっと具体的になんで危ないか一個ずつ言ってきますね。一個目はやっぱりね、消費税増税をする唯一の論拠になってるんですよ。まあ唯一というか、まあまあほぼ最大の論拠になってるんですよ。
はい。
で、消費税増税をしたら経済がダメになるっていうのは、1997年の時も2014年の時も明らかなんですよ。
うん。
しかもどれぐらいダメになるかっていうと、おバカなことに税収が減るんですよ。
景気悪くなって。前おっしゃってましたね。
はい。だから税収を増やしたいから消費増税するって言うてるくせに税収が減るんですよ。これで税収減ったら彼らなんて言うかって言ったら、もっと消費増税せなあかん言って消費増税するんですよ。
いや、冷静にね、なって考えたら、
わかりそうだろう、みたいな。で、結局、だから僕はやっぱり 5% に減税するのが一番いいと思うんですね。5% 5番に減税したらめっちゃ金使いますからね。
はい。
だって、マレーシア、
はいはい。
減税じゃなくて、消費税なくしたんですよ。
あ、そう。ニュースで見ました。
見ました
見ました。
なんか言ってました？
国民たちは、うん、いや、もうこれで買い物たくさんできるって。
ほんまでっせ？
大喜びでしたよ。
ほんまでっせ？
はい。
だって今 8% も消費税かかってるわけですから、うん、これこの重しがなくなったら、8% 同じもんこうってもう、支出一緒なんですよ。
そうですよ。
その分は、だから政府がその 8% 分こう、吸い上げ取るわけですから、うん、それを吸い戻すわけですよ。
今まで我慢してたものを買いまくれますよ。
ね、でしょこれ100万のもん買うときやったらこれ8万円です
よ。偉いことです、それは。
偉いことですよ。200万の車買うとき16万払ってるんですよ。
その16万もったいない。
めっちゃいいスーツけど、これまあもっとなんかディスカウントスーツやったら16着ぐらい買えますよ、うん。消費税だけでね。
はい。
だからその分吸い上げられてるのは消費税増税してるからで、消費税増税してるのはプライマリーバランス黒字化せなあかんって言ってるからなんですよ。これ最悪でしょ？
最悪ですね。
これがやっぱり
ね、
第一の問題だし、やっぱり第二のね、まあもっといろいろ問題ありますけど、例えば待機児童でなかなか施設ができへんとかね、
はい、
授業料が高くなってきてるとか、これ全部プライマリーバランス黒字化せなあかんって言ってる人らがいて、その人らが文科省、文部科学省に、お前これもっと利用者の負担上げろや、お前って。はい、わかりました。言って上げてるわけですよ。
もう従うしかないんですか？
もうね、今はそんなことになってるんですよね。こういうとか今、介護の現場って大変なのご存知です？
はい。
これ介護の現場が一番大変なのは安いからなんです。
うん。
なんで安いかって言ったら賃金すごく安く設定されてて、
はい。
これなんでかって言ったら社会保障費を上げるの嫌やからなんですよ。だから政府がプライマリーバランス黒字化したいから、介護の現場がおかしくなってるんですよ。
うん、
あるいは、防災対策が十分できてなくて、はい、ちょっと洪水があった人がいっぱい死ぬかもしれんっていうところがいっぱい日本中にあるんですけど、その対策チームもプライマリーバランスの黒字化せなあかんというするの力が強いからなんですよ。
いや、プライマリーバランス黒字化する前にもっとやることありますよね。
うん、そうですよ。そうですよ。だからまずは減税してね。
はい、
これ消費税 0% になったらもう京都経済どんだけすごいことになるかも。
日本経済。
ね。もうぜひね、マレーシア学んでもらいたいなと思うんですけど。
はい。
まあ、なんでこんなことになってるかですよね。
そうですよね。
うん。これはね、やっぱりね、一番の原因はもうハイウェイトゥヘルと一緒で、もうプライマリーバランス黒字がええんやって思い込んでる人が多いってことなんですよ。
それしかないって。
ってね、もう思ってるんですよ。
うん。
で、これなんで思ってはるかって言ったらね、これなんか、自分で自分にそう言い聞かせてるところがあって、なんでかって言ったら、プライマリーバランスを黒字化する仕事を財務省と役所の中で、うまくできた役人がいたらね、はい、その人は確実に出世できるんですよ。
ほう。
で、プライマリーバランス黒字化できひんような役人は、お前無能やな、言って、もう出世できないんですよ。
はい。
出世競争の中で、消費増税をうまく国民を騙して、うまく政治家を騙して、消費増税ができた人、国民負担率を上げれた人が出世できるっていう構造が、厳然として存在するんですよ。
もう今悪いイメージしかなくなっちゃったんですけど、
う
ん、いや、
本当にそうですよ。で、これはね、僕なんでそれ確信してるかって言ったらね、ちょっと言えないですけど、はい、政府の役人なんでね、もうそういう話いっぱい知ってるんですけどね、
うわ、聞きたいな
ちょっとね、いくらなんでもそこまでちょっと言えないんですけど、そうではないかと思うぐらいにしときますよね、一応ね。
はい、
で、まず、だから財務省はとにかく省の、目標として、プライマリーバランス黒字化を絶対やるんだと。
うん、
我が省を挙げて絶対やるんだと、なんか軍隊みたいな状況にこうなってるんですね。そしたらどうなるかっていうとね、まず学者さんに、この間嘘っかついてる学者さんいっぱいいるって言ってたじゃないですか。
はい。
増税しても大丈夫や、言ってね。増税せえへんかったら国破綻するぞ、って言うと学者さんがいっぱいおって、言ってること全部外れてるみたいな。
うんうん、
で、まずそういう東京大学経済学部の人とか、一橋とか慶応とかね、偉い大学の先生たちに、こう、うまいことこう、圧力をかけて、プライマルバランス黒字化っていいよなーって言わすようにまずしてるんです。研究費を上げたり、
はい、
審議会の座長をやらしたり、言うこと聞かんかったらクビにしたり、言うこと聞かへんかったら、もうなんか全然研究費削ったり、とかもうなんか、そんなんして、まず、学者さんをこう誘導しちゃうんですね。で、学者が誘導するだけじゃなくて、まず、こう、KBS さんもそうかもしれませんけど、放送局さん。ここに経済やってる人らがいるんですけど、この経済やってる人らが僕の意見みたいなことを、そうだ、やっぱり消費税増税なんてダメだって言うと、これ財務省って税の査察組織ってあるんですよ。
うん。
マルサって知らないですかね。
ああ。
だから、こう来て、なんか調べるんですよ。なんか、こう、そしたらなんか、お前こんな脱税してるやんけ、お前、とかやって。
よく、なんか、ドラマで見たりしますね。
あげるんですよ。
はい。
で、これはもちろんね、お前のとこ変な報道しやがったから行くぞ、お前とは絶対言わないですよ。ただ、報道するとなんか知らんけど、そのちょっと後ぐらいに、こう、捜査が入るっていうね。僕、この裏は、僕テレビよう出てるでしょ？
はい。
裏よう聞きますよ、いろんなテレビ局から。
うわ
これだから、そうなると、増税賛成ってばっかり初心文見ても。
うん。
こんなプライマリーバランス暴行なんて言ってる話一人もないですよ。増税反対とか言ってるテレビとかね。
そうですよね。
全然ないですからね。
はい。
なんかさらに財界、経団連、関係連っていっぱいあるでしょ。で、あの人ら、増税絶対すべきって言うんですよ。そんなんね、その増税したら経済悪なんなんから、お前ら損するでって僕思ってたんですけど、なんでか最近分かったんですよ。
何ですか？
彼らは大企業じゃないですか。
はい。
大企業って大体輸出企業じゃないですか。輸出企業って、増税すればするほど、消費増税すればするほど金が儲かる仕組みがあるんですよ。
さっきおっしゃってたやつですね、これ。
そうそう。さっきここでこそっとね、はい、こう言ってたでしょ、楽屋で言ってたでしょ。
はい、
これあるんですよ。なんでか言ったら、輸出企業って最終消費者外国人やから、消費税もろてないでしょ。
は
い、それから、その消費税分でも、下請けに払ってるはずじゃないですか。下請けさんとか、仲買人さんとかに。だからその分、払ってる分は政府から還付金ってお金もらえるんですよ。増税率が高くなればなるほど政府からお金が返ってくるんですよ。
へえ。
知らなかったでしょ？
知らなかったです。
一方で大企業ってものすごく中小企業より強いから、実際に中小企業に、消費税分払ってないんですよ。お前消費税払う言うか、またお前から、お前と取引するのやめて払わん言うてるやつおるから、そいつと取引するわって圧力かけて、結局大企業ってほとんど中があんまり消費税払ってないんですよ。あんまり消費税払ってへんくせに政府から金もらえるから、消費税率が高くなればなるほど輸出企業はボロ儲けできるわけですよ。何の努力もなしに。だから関係連とか経団連とか、まあまあ経済同友会とか、そういう経済大企業組織っていうのは増税に賛成してるんじゃないかという人がいます。
国民は嫌や。
ね、だから結局こうメディアとか学者とか財界とかがみんなプライマリーバランス黒字化目標を賛成するわけですよ。
なるほどね。
で、それで、そんだけみんな言われたら、僕らね、まあ、無知な国民は、はい、なんか、プライマリーバランス黒字化って言ったらなんかいいし、賛成、だから消費税、まあ、増税したらいいな、ということで、うん、もうハイウェイトゥーダヘル、ね、地獄への高速道路のバスに乗せられて走らせる
という
の。
無理やり乗せられて
る、ね。乗せられてみたいなもんですよ。はい、バス乗りよし乗りよし。バス乗ったらええんかなで、ドカーンですよ、これもう。
いやー、怖い。
でしょ。だからね、まずはしっかりこのラジオ聞いた後はプライマリーバランス防護グローをまず買っていただいて、その上で ACDC のハイウェイトゥヘルを聞いてもらえると嬉しいなと思います。
はい、はい、こちらどこで、
は
い、
ここにこれはね、ま、今ねちょっとね本屋とかあんまり置いてないんですけど、インターネットで検索してもらったらもうすぐ売ってますから。
あ、そうですか、
はい、プライマリーバランス防護グローもう一回言います。プライマリーバランス防護グロー、もうこのハイウェイトゥヘルから抜け出しましょう、
はい、
ね、次のサービスエリアでちょっと休憩して次のランプで降りて、出口で降りてね、普通の道で走っていけたらいいなと思いますから、ぜひね、はい、プライマリーバランス防護グロー、まあ、見てもらえるとありがたいですね。
ぜひ皆さんで一緒に考えましょう。
はい。
はい。はい、いやー、そろそろね、はい、終わりなんですよ、お時間が。
そうですね。いやもうそう、もう喋ること山ほどまだあるんですけどね。
もうね、
まあまあ、
盛り上がってきたんですけど。
盛り上がってきたんですけど。
はい。この表現者クライテリオの情報は、はい、表現者クライテリオンと検索していただきますと、はい、オフィシャルホームページが出てきますので、は
い、そうですね、そこで雑誌の情報やとか、あと無料メルマガの登録やとかありますから、はい、ぜひねそれご覧いただけたら嬉しいなと思います。
よろしくお願いします、はい、また番組ではご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto です。よろしくお願いします。それでは編集長、はい、今週もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。